ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。令和になり初めてのゴールデンウィークになりました。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。お休みの皆様も多いですが、ゆったり営業いたしますよ。
いらっしゃいませ。ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上喜子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい。
ということでゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィーク、
すごい。今年は最大10連休だそうで、う
ん、すごい ね。
ね。
でも毎年ゴールデンウィークになるたびに、うん、私たちのね、お仕事は関係ないねっていう話をなんかしてる気がするけど ね。 ね。だからさ、ちょっと今回は、うん、ウィークよりもゴールデンについて話してみない？
そうね。
どう？
ゴールデンについて話したい。
そう、毎年そのウィークの方で行っちゃうから、うんうん、あっちゃん的に金ってどう？
金って言って思い浮かぶのは、うん、先物取引とかそういう言葉が真っ先に思い浮かびますかね。
素敵。その先物取引っていう響きっていうか、ね、あちゃんよく出てきたね。
なんか今パッと出てきた。
おかしい。そっか。なんか金ってあんまりね、普段の生活には私たちの周りに
かもね、まあ、アクセサリーとかしてたら、
あ、そうだね、
あの18金とか、
うんうんうん、
なんかついつい金の話になっちゃうんですけど、ね、そういう、
え、なんでどこがおかしかったの今ね。
なんかなんかもう金の亡者みたいな感じかなって思っちゃって。いやいや、
私がほら聞いてるから、
いやいやいや、
金について、
ね、金についてね。なんかね、アクセサリーとかはまあ身近にはあるって感じだけど、
そうだね。
あとは金
そのままそうだね、
発展しないね。
ごめんね、うんうん、私が聞いたのがいけない。キッチャー的にも特にはないんだけど、あ、そういえば少し前に、うん、なんか娘のほっちゃんが、うん、占いに行った時に、あなたのラッキーカラーは何色ですっていうのね、この間やってきてもらったら金ですって言われてて、いやーと思ってラッキーカラー金とか言われて、うん、娘がさ、なんか金のものをいっぱい付け出すのはちょっと無理と思って
まだ水色とかね、
なんか普通はそうじゃない、うん、
ピンク、ね、オレンジとか、ね、
うん、金って思ってどうやってこれ、なんかほっちゃんにこうアドバイスをしたら、ね、ほっちゃん金をつけたらいいよとも言えないし、でもラッキーかな、どうしようっていうのがちょっと今脳裏をよぎりました。
そっか、じゃあまだ具体的なアドバイスはしてない感じ。
何もそっかって言って、あ、でも私今思い出したのが、
うん、
私も私は台湾に行った時に占いをして、その時にあなたにとって一番いい色は黄色ですって言われた。私の人生にほぼほぼ見てわかるでしょ。
あんまり黄色のイメージない。
黄色だけなんかこう洋服とかも買ったりもしないし。
ないね。
不思議よね。どうしようと思って、占いする前はラッキーの色を言われたら、
うん、
これからそこを重点的になんか揃えていこうと思ったんだけど、いろいろ困るわね。
あちゃん、そういうの占ったことはない？
私占いではないんだけど、うん、朝の情報番組とかの、うんうん、占いコーナー、うん、
って、うん、で何月生まれの人は今日はこんな感じとかっていうでラッキーカラーっていうのが必ず出るから
出る、ね、
今日のラッキーカラーは紫なんだなとか、うん、オレンジなんだなとかって思って、うん、そういうものを持ってたらちょっと身につけて出ようかなとか。
すごい、あ、それはいいね、うん、そういう風に考えるのはね。
でもやっぱちょっと金とか言われるとね
困っちゃうよね、
まあ、困っちゃうよね。アクセサリーにしか頼るところがないよね、
うん、そうだよね。あの年でいっぱい付け出すのも ね 金のものもね、
スタジオで浮いちゃうよ ね、 なんか大阪のおばちゃんみたいな感じになっちゃう
し、ね、イメージがねちょっと ね
ドキドキするなみたいなことで、
ね、
はい皆さん
それでは、
はい、
いかがでしょうか。
はい、それでは純喫茶アネモネアール開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネアール。
あっちゃん、最近なんかあった？
あっちゃん、失敗談はたくさんあるんだけどね
失敗談、
失敗談はね、これってそうね、まあ、きっちゃんと最近ね、うん、このところこう、うん、よくデートして、
そうだ、ね
ね、ご飯食べに行ったりして、うん、で前回の銀座6で迷子になった話とかしたと思うんですけど、うん、メイド喫茶初体験、うん、
メイド喫茶初体験しちゃったね、
ちょっと前の出来事にはなっちゃうんだけど、
そうだね、
なんか私の中でメイド喫茶っていうもの自体存在はもちろん知ってるけど、どういう世界なんだろうって想像がねなかなかできなくて、うん、であと秋葉原とか通るとさ、うん、いっぱいメイドさんがこう街角にいらして、うんうん、でこう「いかがですか？」って言ってたりとか、うん、でメイドさんもいろんな色 の、 黒のメイド服だけじゃなくって、うん、ピンクとか黄色とかいろんなのがあったりとか、うん、あとはきっちゃんと一緒にメイドさんの格好をして、うん、コスプレをしてイベントに出たりとか、
うん、あった ね、
ね、 ね、そういう点からしか、うん、こうメイド喫茶っていうものを捉えてなかったんだけど、うん、初めて、しかも本格的なっていうの？
そうそう、私たちがね、うん、行ったのがクラシカルなね、
ね、
英国式
みたい、英国式みたいな感じでしたよね。なんかそういうところに連れてっていただいて感動しました。
よかったよね。私本当に昔からメイドさん大好き で、 メイド喫茶も今あちゃんが言ったみたいに、うん、結構もうミニスカートで、うん、元気にキャッキャン夫婦の、うん、いらっしゃいませご主人様っていうところもあるし、うん、この間私たちが行ったところはそのしっとりした、
本当に
ちょっとあんまりこうメイドさんとおしゃべりをすることも、うん、死後はあまりしちゃいけないんだって ね、
ね、 ね、
そのぐらいこう格式高いそうイメージの素敵な ね、
私たちもね、うん、ちょっとなんか会話がこそこそそれでさ、
そうそう、
ちょっとなんかお店の雰囲気も静かだし、
静かだった、
曲もなんかまあかかってるかかかってないか、うん、もう全体的にすごい静かなんですよね、うんうん、で調度品もいろんな、 なんかカップも素敵なカップがたくさん置かれていたりとか、
ね、
あとはなんか猫ちゃんの大きなぬいぐるみっていうの、あれ
飾り、
飾り
ちょっと面白い猫ちゃんいたよ ね、
ねがいたりとか、うん、でも完全予約制で、うん、でテーブルにはこうちゃんと予約の何々ですっていうとまず案内してくださるところからね始まって、うん、で紅茶の種類ももう一からお入れしておりますっていうような、いろんなたくさんの種類の紅茶があって ね美味しかったし、
ね、なんかやっぱりそのメイドさんがこう、うん、お客様をなんか心からおもてなししたいっていう気持ちが伝わるんだよね。その優しさとか幸せな、なんか時を過ごしてくださいねみたいな、そのなんか空気感が幸せだったね。
本当
いいお店だった、ね、
でなんかご注文いろいろ メニューの説明ももちろんしてくださって、その後にお決まりゆっくりお考えいただいて、お決まりになりましたらこちらのハンドベルをお鳴らしくださいっていうベルがね、こうチリンチリンっていうのが置いてあって ね
しかもケーキのお皿にね、皆さんが可愛い絵を描いてくれて、はい、
ね、チョコレートで
ペンで絵を ね
描いてくださって、
幸せな時でした。
幸せでしたね。なんかポットももちろん紅茶をポットでいただいて、でなんかきっちゃんがねアイスを注文、アイスティーを注文したんだけど、ホットで召し上がる場合 の、 ホット用のカップもお持ちいたしますって言って、
ね、
カップもね用意してくださったりして、
おもてなしがホットでもいいしアイスもどうぞっていう、うん、グラスに氷がいっぱい入れてね、
うんうん、
そのままどちらでもっていう感じで ね
でしかも何ですか、ちょっと化粧室にっていう時に何人もいるメイドさんたちが、あ、お客様がお通りになりますみたいな、こうちょっと奥まったところにあるからメイドさんたちがこう控えてるところを通るから、うん、お客様お通りですみたいなことをこう口づてで言ってくださったりとか、入ってらっしゃる方がいると、あ、ただいま少々お待ちくださいませみたいな形で伝えてくださったりとかね、もう一つ一つが丁寧で、
そうね、
なんかね、近くにやったら毎日行きたいね、仕事帰り
言ってた ね帰り道そんな話をしながら ね
言ってたんだよ ね
今の世の中って結構なんかね、やっぱりお仕事も終わってからこうなんかこうわーっといろんな情報もそうだし、お客さん同士のね、こうお店行ってもこう狭いとかガーってわーって、うん、ボンって置かれてあーってなって、なんか変なとこで傷ついたりとか ねしちゃう中で、ああいうね、落ち着いたお店に行くと癒されるね。
もちろん女性同士 のお客様もたくさんいらしたし、
そうだった ね多かった ね
男性がもちろんお一人で、多分夕方だったから、な仕事帰りっぽい ねサラリーマン風
そう
なんか紳士風なちゃんの方が、
ね、一人でゆっくりお茶をこう飲んでるっていう方もいましたし、ね、いいよかったよね、
素敵な空間でしたね、うん、なのでね、まあこれからまたそういう機会があったら嬉しいし、皆さんもなんかそういう楽しみとか、なんかお仕事帰りに癒しの空間みたいな、何でもいいけど、ショッピングでもいいし、そういうお店に夜でもいいし、ジムでもいいし、何でもいいけど、なんかそういう癒される空間をみんなに見つけてほしいなってちょっと思いました。素敵な経験でした。
よかったです
ね、ありがとう、
また行きたい ね
連れてってくださってありがとうございました。
とんでもない。はい、それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら、
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R では、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブックを1話500円で販売中だ。君のスマホでも聞けるぞ。その2、文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。定期だが、イベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろん、グッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネアール。純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も21歳になりちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい、今日はためが、
はい、入ります。そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
では皆様からのおすすめをご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、きくこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。僕の休日の過ごし方はレコード鑑賞やレコード店探しです。レコードを取り扱っているお店を本やネットで探して、休みのたびに見つけた店へと足を運んでいます。店によっては洋楽専門、邦楽専門、ジャズやクラシック専門などさまざまなレコード店があったりして、当時の風景や懐かしさが思い出されていいですよ。特にレアなものだと当時の歌手のサインが入ったレコードがプレミア価格で売ってたりもします。ちなみに先日大阪で見つけたレコード屋では、僕はピンクレディのサウスポーを買っちゃいました。
うわすごい。
今はスマホやコンポでも聞けますが、やはりレコードプレイヤーで音楽を聞くのは一味も二味も違いますよ。最近はレコードプレイヤーも家電屋で売っていますから、きくこお姉ちゃんもあつこお姉ちゃんも休日にゆっくりとレコードで音楽を聞いてみるのはいかがでしょうか。お客様ネーム、今年の花粉は最強さんからいただきました
ありがとう。いやもう羨ましい。本当に
あの休日にゆっくりしながら、レコードプレイヤーにこう針をこうそーっと落として、あの、のんびり聞くって最高だよね。
それこそ紅茶でも片手にね。
本当に。それで紅茶も、あの、三角のじゃなく
てね、
あのティーバッグじゃなくて、
ポットで
入れて、ね、ポットで入れて、ゆっくりのんびり、あのスコーンとか焼いてお茶して食べながらみたいな
人生送りたい
泣いちゃう。
送ってるでしょ
全然。もういや、お休みの日とかもう朝からこう紙とか自分の、なんていう、今日やることとか書いたりしない？
あるする。
するでしょ。
書く書く。
こう一個ずつ丸にで、なんかあの宅配便のなんとかの
消していくのね、終わったらね。
お願いとか、なんとかのなんとかをこうするとか、誰々さんにあの LINE を返すとかもうさ、お休みの日にこういっぱい書いて、もうてんやわんやするときがほとんどで、なんでこんなに バタバタしてんだろう私っていつも思ってて、この間買った本が、あれ話したっけ二人に、あみんなに、あのグズはいつでも忙しいっていう
ひどい。
もうタイトルすごいでしょ。もうそのタイトルを私あのコンビニに置いてあった時に、いや私のことだと思って、あのなんか全部が遅いんだよね、やることが。
そうかな、あんまそう感じないけど、
でもこと、なんて年とともにいろんなことが間に合わないから、逆にせっかちにもなっている。
あ、そうそう、それはあるね。
せっかちにもなってるんだけど、グズだから、いろんなことが早くやらなきゃ、早くやらなきゃできないみたいな、なんかもうね行ったり来たりみたいな、こう時がすごい急いだり5倍かかったりみたいな
もうなんかひどい。
だから私このね、今年の花粉は最強さんのお手紙を読んで本当にレコードとか聞きたいあのもう空気感が違うよね、あの針を落とした時のジー
っていうね、
もう波長だっけ、何か違うんだってね、
違うみたいね、
こう CD 音源とね、憧れる。なんかでもいつか、なんか多分75歳ぐらいになったら私これできるような気がしてて、なんか早く75歳ぐらい、あ17歳だった、
ちょっと遠いね
遠いね、 でも50年ぐらい先だけど大丈夫、まあ、揺れ動く17歳だからなんかね老後の楽しみだから逆に、なんか老後いいなこういうことがきっとできたらって
そうね、
うんうん、思ってるのでは
い
ありがとうございます。いつかやってみたいと思います。
ありがとう。
はい、
続きましてのお客様はお客様ネームレオトゥエルブさんって読むのかな、レオ12さんかな。
はい、
はい、
いらっしゃいませ。
純喫茶店長なお二人、はい、こんにちは。
こんにちは。
最近煎茶を入れるようになりました、
うん、
今まではペットボトルだったんですけどね、うん、親戚の家に行った時急須でお茶を入れてくれて、それがとても美味しかったので自分でも入れるようになりました、うん、種類とか全然詳しくないんですが、これから詳しくなっていこうかなと。紅茶とかもいいですよね、うん、覚えるの大変そうだけど。ご趣味はって聞かれたらお茶を少々と言ってみたいです。かっこ笑い。種類が違いますね。かっこ笑い。きっこさんもどうですか。お手軽ですよということです。
ありがとう。今の今年の花粉は最強さんの、まあ、近いし、
そうね、
ちょっとその中でも言ったけど、
うん、
お茶葉で入れるお茶は美味しいよね。あっちゃんは日本茶はよく飲む、うん、
飲む。
あ、お家でもじゃあ、うん、急須で入れ
る。急須、あの時間があればなるべく急須で入れたくて、うん、で最近ちょっとあの若干お高めなんだけど三角で美味しく出るティーバッグっていうのを見つけて、
へ
ー、それを使ったり。半々ですかね。
あ、日本茶でそういうのもあるんだ、
うんうん、
あ、ちょっと見てみよう、
うん、
そうなんだ。うち母が本当に日本茶が大好きで、うん、もう朝から晩までもう常に急須お茶を入れて、うん、もうちょこちょこ飲むみたいな生活をしてた、ね、ただ私自身があのお仕事の時はよくこの、うん、まあ、ペットボトルで あのお茶を買ったりすることがすごく多いんだけども、うん、お家でお茶を入れるとするとやっぱ紅茶が好きなんだよね。でやっぱり紅茶もあのティーバッグで入れる時もあるし、余裕がある時は葉っぱでから入れるみたいな感じだけど、だからね逆にね煎茶はあまり自分で、うん、あのなかなか入れられないかな。あとお茶を飲むとしたら冷たいお茶の方が多いんだよね、
うん、やっぱりなるほどね。
あの朝こう麦茶とか、うん、鳩麦茶とかをこうお湯沸かしてあの冷水器みたいなところにあの茶葉を入れてお茶を作って冷蔵庫に入れておいて、それをごくごく飲むっていうヤングな感じ。どちらかというと、
うん、17歳だからね。
そうだったでもね煎茶もいいよね。急須で入れる煎茶、ね、
日本茶は体にもすごくいいって言うのでね、
これも
かもしれないですね。
75歳ぐらいまでには必ず、
そうね、なんか、
はい、
あの日本茶を入れるあのちょっとしたコツが、
うん、
やっぱりあのお湯の温度が結構大切みたいで、
そう、
せっかちな私はついついポットで沸かした熱いお湯を急須に入れてしまいがちなんだけど、うん、一回あの
あるよね、
こういうカップというか、
うん、
何
一回湯冷ましみたいにするよね。
そうそうそ
う、
してから入れるとやっぱり全然こう甘みとかが違うから、
ね、そうなんだ。
そうや
っぱり心の余裕よね、
基本よね。
頑張りたいわ、
頑張りたいわ、ね、
頑張っちゃいけないんだ。
余裕
だから ね、のんびりしたいわ。
そうね、
ね、
これからよ。
そうね、
うん、
はい
はい、
はい、皆さんたくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。 クロちゃんはお茶は結構飲む？
自分はですね入れたりはしないのと、うん、あとですね小さい時なんですけどお茶が苦手になりましてよくわかんないんですけど、中前言ったかな中1の時にいきなり麦茶が飲めなくなった
思い出したそうだった
そうです、ね、話は聞いたけど日本茶も
いやそれで、日本茶は大丈夫なので、うん、本当だったらちゃんと急須で飲みしたいですけどでもなかなかいかないですよねそこまでペットボトルに頼ってしまいます、
そうだ、はい、あっちゃんはほら、うん、イギリスにお友達とか行って紅茶とかよく飲んでるじゃない、
紅茶もやっぱ熱々、ぬるい お湯のがいいの？
なんかさっき、日本茶ってちょっとぬるくして甘みが出るっていう話をしたけど、なんかイギリスにその住んでる友達が言うにはもう紅茶は本当に沸騰したお湯で入れるんですって。
へ
そう、それがもう正しいロイヤルな
ロイヤル
紅茶の飲み方で、でなぜかっていうとイギリス人はそこに必ずミルクを入れてミルクティーにして飲むから。
そうなんだね。
熱々ではな
くもう熱々で紅茶をきちっと出してでそこに牛乳を入れる、で冷たい牛乳を入れる、
それで温度を下げて
そうそう、
飲みやすくする。
そうなんだって。
へえ、
ね、イギリスでは日本茶の代わりのように日本人が日本茶を飲むように紅茶を飲むじゃない。
そうだね。
なんかその友達が前言ってたのはなんか学校、子供の学校でモーニングなんつってたっけな、モーニング会議みたいな、
まあ、でもイメージわかる。お母さんたちが朝
そうそうそう集まって、なんか学校のその父兄というかお母さんたちで会議をするのが月に1回くらいあるんですって、
はい、
でその時もみんな紅茶のカップ&ソーサーを、もう紅茶を入れて、お皿を膝の上に置いてそれで飲みながら、だからそのソーサーっていうのはそういうためにあるものらしいです。膝の上に紅茶を置くためになんかお皿があるみたいな。
すごい。
なるほど。
今へーへーへーへーへーへーへーへー、なるほど。
確かに、だってテーブルの上にあったらそこまでこう重要性は感じないんですよ ね。
なんで気づかなかったの、
頭まで。そうだよね。
そっか、膝の上に熱くないように、
そうそうそう、あとこぼれないように。
わー、でもさ素敵だ
ね。
その会議でも、あ、でも考えてみたら、こう例えば日本でも昔こう町内会の寄り合いとかもお母さんたち、
そう、ね、
みんな日本茶入れ て、
ね、入れてね、
こうみんなちょっとお茶菓子飲みながら、
ね、そう
おしゃべりしたりもしてたんだろうね、でも学校でそれをやるっていい ね
すごいですね。
素敵すぎる、
カップ&ソーサーを、
それも ね面白い ね初めて知った、
だからいろいろ私たち普段使ってるけど、知らないことって多いんだなって思っちゃいましたね。
言われないとわからないですよ ね
ためになる。
ありがとう。
なんか流れがいいね。今日ほらメイド喫茶の話から、なんか紅茶、煎茶、ね、
素晴らしい、
素晴らしい、なんかロイヤルな、
ね、
ここでですね、ちょっと日本風なふつおたをいただいておりますので、
はい、
ご紹介したいと思います。お客様ネーム大川幸太さんからです。
はい、
いらっしゃいませ。
結婚姉ちゃん、つこお姉ちゃん、こんにちは。お元気にしていますか？
はい、元気です。
僕はいつも母におにぎりを握ってもらってお仕事に行っているんですが、
いいね
おにぎりと一緒にウインナーをラップに包んで持って行って昼食におにぎりと一緒に食べたらすごく美味しくて、今度は母に大好きな甘い卵焼きを作ってもらって昼食に食べようとウキウキ楽しみにしている今日この頃です、というね、素敵な、
ほっこり
ほっこりするお便りをいただきました。
おにぎり美味しいよね。あとね、ウインナーも美味しいあれ、ウインナー派、ベーコン派、ハム派、
おにぎりのお供ってこと？
ちょっと待って、おにぎりじゃなくてもいいや。
ごめん、おにぎりよりそっちの方にこっちに向かっちゃったんだけど。
お弁当。
じゃあね、じゃあ今神様が、
うん、
神様が三つの中でどれかを選びなさいって言ったらどれ？基本
おにぎり、ウインナー、
ハムかベーコン。
ハムかベーコン。ハムとベーコンが近しいですね。
そうだね。でもやっぱウインナーかな、
ウインナー。
私は、
うん、ベーコンですね。ベーコン好きです。
私もウインナーかな。あのウインナー どういう系が好き？
スモークが断然好きです。
わかります。
ね、
美味しいですよね。
美味しいよね。私スモークも好きだけど、あの皮がパリンってするのが好き。
あ、シャウエッセン的な。
シャウエッセンが好き。
最終的にそこに落ち着いた。
そこに落ち着きたい。 もしかしたらここを言いたかったかもしれない。
シャウエッセン好きって。
シャウエッセン好きなので
言いたかっただけど。
でもなんかあのお湯で茹でても美味しいし、うん、炒めても美味しいじゃない、はい、どっちが好き？焼くのと茹で
るの。私は炒める方が好きかな。
あ、そう、
断然炒める派ですね。
私でもこれテレビで見たんだけど、はい、そのウインナーを、うん、まあ、シャウエッセンをあえてね言わせてもらいますけど、はい、なんかねテレビで、どうやったら一番美味しく食べれるかっていうのをやってた時に、うん、一番いいのは少なめのお湯に茹でて、うん、でだからもう底辺の方もうちょっとしかないお湯でまず茹でるんだって。そうするとだんだんお湯が蒸発してって最終的にお湯がなくなって炒まるじゃない。でそこでさらにちょっと炒めるんだって。そうすると最高に美味しくって、その美味しさってもうすごいんだって。
なんか最後最後が
なんかその番組で見た感動は伝えられないけど、
いやもう今目の前にいるキッコさんのこの身振り手振りの
十分ね、
すごく伝わりました。
ぐたぐただけど
きっとリスナーさんも伝わってると思います。
でもそうするとね特に美味しいらしいよ。
そうなんだ。
ふっくらパリパリみたいな。
そう、中がもうプリンプリンになって、パリってして、でもきっとなんか香ばしいんじゃない？
ああ、なるほどね。
だからそれちょっといつかやってほしいな、みんなに。
ああ、やってみたくなりました。
おにぎりとね、ウインナーね。
そうですね。流れもさ、こうたさんは毎日お母さん、うん、まあのね、握ってくださったおにぎり、ね、愛情がこもってるじゃない？
そうだね。
私最近あのすごく印象に残ってるのが、はい、イチロー選手が。うん、先日引退されて、はい、でその記者会見を深夜ねずっとリアルタイムでライブを見てたの。それで、まあ、いろいろイチロー選手ってすごくアメリカで大リーガーとして成功されて、はい、過ごされてきてると誰もがすごい成功者だと思って見てきたけど、うん、なんか彼にはすごくいろんな苦悩とかもうね、ニューヨークにそう移った時から辛いこといっぱいあっただろう。いつ切られるか切られるかっていうことをずっと不安に思ってそれを抱えながら生きてきたとかっていう話をされて、でそれがすごく心に残ってるのと、あとやっぱり誰に感謝したいですかみたいな話をした時に、やっぱり奥様が、うん、
あ、それはなんか
握ってくださる、ね、おにぎりを毎日持って球場に行かれてて、うん、それが2800個ぐらいになる
ん
です
って。合計
だけどやっぱりそれを3000個まで握らせてあげられなかったなっていうのがちょっと悔いが残ってるっていう話をされたのがもう本当に心になんか残るコメントだなと思って、
もう今聞いただけで泣きそう。
初めて知りました。
素敵、ね、
おにぎりっていうとやっぱなんか日本の食べ物だし、
本当だね、
お米をねやっぱり愛しながら、で奥様の愛情のこもったおにぎりを毎日食べながら、ああやって記録を伸ばされたんだなって思って、ちょっと感動的でした。
いい話だね。本当にそうだね、日本人にとってのおにぎりは ね
ね、心だよ ね、 ね、 ね
すいませんウインナーに参っちゃ
っお肉の方に
お肉も大切
お肉も大 切、
肉も大切だからコウタさんもあの、うんね、シャウエッセンを持ってじゃあお母様のおにぎりと ね、
ね、 そうですね、ね、今度は大好きな甘い卵焼きを使ってもらってって書いてありますから
それ
もいいよね鉄板ですよね
コウタさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬まる先生の文庫版やがて海へと届く、暗い夜星を数えて、山内真理子先生の単行本私たちよくやってる、柚木麻子先生の単行本マジカルグランマが全国の書店で販売中です。そして柚木麻子先生の文庫版奥様はクレイジーフルーツが5月9日に発売になります。こちらもよろしくお願いいたします。
はい、はい、ここで敦子のプチ追加情報です。アネモネの作家の山本文夫先生が、はいはい、ついに連載を37回で今の自転しながら好転する、
うん、
はい、という長編ですね、はい、を最終稿を入れられたということで、
すごい、
ね、お疲れ様でした。もう2年3年がかりっていうことですよね、うん、素晴らしいですけど、それがもう最終稿を入れられたということですので、近々多分ね単行本になると思いますので、はい、それを楽しみにしているところです。
楽しみ、
はい、また発売になりましたらここの情報でお伝えしたいと思います。
はい、
はいはい、
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は5月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上喜子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。